女性界へようこそ。え？私は女性ではない？もちろん歓迎します。そしてできれば動画の一番最初から最後の1秒まで丁寧にご覧いただけたら嬉しいです。画像のすべてにわたってさまざまな方々の愛と祈りが詰まっていますから。どうぞ皆さんもさまざまなことを感じ、思い巡らしながら祈りを聞き取るような思いで見ていただけたら、どんなに嬉しいかわかりません。私は目に見えない皆様お一人お一人に話しかけるようにして、今日の説教をさせていただきます。さて、ご紹介が遅れました。私は佐世澄香と申します。カウンセラーを仕事にして20年が過ぎました。私自身、成長の遅い自分の姿に時に大いにがっかりし、それでも想像をはるかに上回る神様の助けをいただきながら日々歩ませていただいているものです。さて、今皆様はどこで、どのようにして、誰とこの動画を見てくださっていますか？今、ある方は家族に会えない孤独の中にいるのかもしれません。またある方は仕事上の困難さ、パートナーとの問題、介護から来る疲労の中で苦しまれているかもしれません。ある方は自分に特別に与えられた喜びを感じて胸がいっぱいなのかもしれません。コロナは得てして人間の生命を奪うばかりではなく、人々に孤立と孤独に追いやるという重篤な影響があるように思います。ですから現在の状況下で教会に集うこともままならず、たった一人で神様を見上げ、祈る言葉さえ見つからずにいる方のことも思いながらお話ししたいのです。コロナ以前、私たちは共に教会に集まり、礼拝に預かるのは当然のこととして思っておりました。私たちのうちに痛みや喜びがあるときに、共に感謝の祈りを捧げてくれる人が傍らにいるのが当たり前のように感じていたものです。今、私たちは共感に満ちた分かち合い、祈り合うことから遠く閉ざされた世界の中にいるように感じることもありますね。もちろん電話もありますし、LINE もメールもあります。それでも、生きている人間が優しい眼差しで、肉声を通じて語りかけてくれるのとは、だいぶ異なります。ただ、それにもだいぶ慣れてきて、そのことに対して疑問を覚えなくなってきていることもあるかもしれません。でもそれが、一番危険ですね。今日、本来なら初めて目と目を合わせ話し合い祈り合えたのにと思うと、残念さを拭い切ることはできません。それでも気を取り直して今できる最善のことをしたいと思います。目に見えない皆様お一人お一人のことを思いながら、聞こえない声を聞くようにして祈り語り続けたいと思います。神様がことのほか愛してやまない皆さん、その愛をもとに地上に送ってくださった皆さんのことを宝だと思いますし、 その方々と出会っていくことが、私にとって真に生きることであると考えるからです。さて、前置きが長くなりました。早速本日の聖書の箇所を一緒に見ていきましょう。マリアもエリザベスも出産前の大事な時期を一緒に過ごすことを選びました。コロナ禍における私たちが一層お互いを通じて神と人とに聞きながら豊かに毎日を過ごしていくための鍵が必ず見つかるはずです。私たちは今実際に赤ちゃんをお腹に宿しているわけではないかもしれません。それでも日々私たちの中に新しい気づきや希望、夢が生まれてくることを感じます。時には怒りや絶望が自分の中に育っていくのを感じます。もちろんそれらのすべてがありのままの私です。その私を神様は完全に許し愛し抜いてくださっています。そんな自分を受け入れ、自分に与えられている人を慈しみ、それらの原動力になっている神様を味わい知っていく、そんな自分を育てていく、そんな日々と言えるかもしれません。それはコロナ禍の今も全く変わりがありません。そして実際の子育てがそうであるように、自分育ては一人ではできにくいものですね。エリザベスとマリアは自分の中で育ちゆく新しい命を感じながら、どのようにしてお互いに耳を傾け、神に聞き、自分を育てていったのでしょう。興味深いですね。まず各々の人について見ていきましょう。エリザベス、彼女にとって長い間子供が与えられなかったということはこの上ない苦悩です。当時のイスラエルの文化の中で、結婚した女性が子供を持てないということは神様の祝福を受けられない証拠のように受け止められていたからです。単に自分の面倒を見てくれる子供が与えられないという意味だけではないのです。ザカリアもエリザベスも神の前に正しい人であったと書かれていますから、それでも神様の祝福を受けることができなかったというエリザベスの悲嘆は言語を絶するものであったことでしょう。それゆえにエリザベスは子供が与えられた時、その年齢を顧みずどれほど喜び神を賛美したことでしょう。本日の聖書の箇所の前後を読んでいただけたら、それが十分分かっていただけると思います。エリザベスとザカリアのみならず、村の人々もこぞって彼女に与えられた神の恵みに驚嘆し歓喜の声を上げました。一方、エリザベスが懐妊して6ヶ月目のある日、マリアは処女として救い主イエスを身に宿すというメッセージを天使から受け取ります。彼女にとって結婚前に懐妊するということは、悪くすれば石打ちの刑、命を落とすことも考えられます。もしくは家族にも婚約者にも捨てられ、たった一人で生きていかなければならなくなります。とても手放しで喜べるようなことではありませんでした。 それでもマリアは、御心でしたらこの身になりますようにと、謙虚な感謝と賛美の声を天使に向かって応答しています。自分の命を守ること以上大切なものを神のご計画の中に見出すことのできたマリア、まだ少女といってもおかしくない年齢であったマリアが、そこまで神に対して従順であったことには驚きを隠せません。そしてマリアはすぐにエリザベスのもとに旅立ちます。ナザレからエリザベスが住んでいると思われるユダヤの町まで150キロくらいの道のりです。決して安全な旅ではありません。それでもマリアはエリザベスにどうしても会わなければならない思いだったのでしょう。一人では受け止めきれないことが人生には起こりますね。そんな時一緒にそのことの意味を考え、祈ってくれる人を探します。皆さんも今までにそんなことがありましたでしょう？それとも今まさにご自分の胸の内に誰かに聞いてもらわずにはいられない状況にあられるのかもしれません。自分一人で神に祈り続ける自由もあります。そして誰かと分かち合う自由もあるのです。マリアはその後者を選びました。どこまでも賢いマリアです。マリアは天使からエリザベスが老齢でありながらもとうとう子供が与えられたことを知らされたのです。エリザベスだったらこの私の思いを分かってくれる、私に与えられた救い主をこの地上に産み育てるというその働きをしっかり受け止め支えてくれる、そのことをマリアは直感したに違いありません。長旅の後、ようやくエリザベスの家に着いたマリアです。マリアを目にしたエリザベスはこの上ない歓迎の言葉をマリアにかけます。あなたを見たらお腹の子が踊ったわ。なんて素晴らしい。私たちの救い主のお母さんがやってきてくださるなんて。エリザベスに出会い、マリアも神を賛美する賛美の歌を歌います。その後の彼らの日常が見えるようですね。さあマリア、パンが焼けたわ。今日のは格別に美味しくできたわよ。マリア、私のお腹に手を当ててみて。まあエリザベス、お腹の赤ちゃんが動くって素晴らしいわね。神様が与えてくださった命という贈り物はなんて素晴らしいんでしょう。女性たちはいつでもことに今日をしっかり生きることに集中します。それは食べること、眠ること、働くこと、愛する者に愛の手を差し伸べること。そんな中、自分のことがおろそかになってしまうこともありますね。自分の必要を後回しにして、喜びも悲しみも自分のハートから溢れ出そうになることもありますね。そんな時、自分にとって聞き合うことのできる人、マリア、もしくはエリザベスを探すことに心を向けてみましょう。もちろん、誰かを助けることは容易にできるかもしれません。 でも助けを求めることはちょっと優しくないかもしれません。謙虚さが必要とされます。拒絶される恐怖も味わいます。それでも共に聞き合うことを通して今まで気づけなかったことが見えてくる可能性は大いにあります。礼拝に出席し説教を聞くだけではなく、他者との交わりを通して自己を知り神を知ることを求めていきたいものです。現在コロナ禍において、それは難しいと思われることでしょう。でもほんの少しのプライドを横に置いて電話をしたり LINE をしたりすることもできますね。昨日とはほんの少し違う自分の内側で起こっていることをちょっぴり分かち合うことから始めてみませんか。でも案外自分のことってわからないものですよね。自分が何に対してがっかりしているのか、何に対して希望しているのか、立ち止まってみなければ気づくことすらできません。自分の言葉にしっかり耳を傾けてくれる人を見出さないときには、そのことの糸口さえ見つからないことがあります。それほど私たちは今日この瞬間を生きるのに頑張り続けているのです。それでも今日自分が受け取る必要のあることに対して一緒に魂をほんの少しだけ開き始めてみませんか。神は私たちが気づこうが気づくまいが常に私たちと共にいてくださいます。そのお方を今日共に思い起こし、その存在に耳を傾け満たしていただくことにいたしましょう。それは一人でするよりも誰かとする方が一層豊かで喜びと平安に満ちたものになるでしょう。マリアはエリザベスに会ってから賛美の歌を歌うことができるようになりましたもの。どうぞこの画像を見ていただいた後に資料のプリントに書き込みをしながら今のご自分の状況について考えてみてください。エリザベスがマリアに、マリアがエリザベスに送ったような温かい眼差しで自分を見つめてみてください。今自分の中に与えられているさまざまな思いや感情について振り返ってみてください。誰とどのような形でそれを分かち合いたいと思うのでしょうか。諦めないで行動してみませんか。もちろん今まだすぐに教会の中に戻ってくることはできないのかもしれません。でもどうか今日から今までよりももっと真摯に神様を知ろうとするだけではなく、今まで以上に誰かの話に耳を傾けることを始めてみませんか。それが私たち自身をこの上なく育ててくれるのは聡明な皆さんだったらわかりますよね。孤独や忌憚ではなく、新たな希望に満ちた自分を自分の中に育てていくことにしましょう。今日は直接会うことはできませんが、5人の方々に証しをお願いしています。神様が送ってくださった今この画像を通して この画像を見てくださっている皆様お一人お一人に話しかけるようにして話し、音楽を奏でてくれます。踊ってくれます。見て聞いて、何だったら一緒に踊ってみませんか。年齢にかかわらず心を開いて話してくれる人は大きな力をくれるものです。学べることも数限りなくあるはずです。どうか皆さんも心を開いて、魂を開いて、それぞれの方の分かち合いをしっかりと受け止めてみてください。そのことを通して何かが自分の存在の中で反響して、今度は自分が誰に何かをしたいのかが見えてくるのかもしれません。そうそう、5人の方の証の前に私自身のお話をしてみたいと思います。昨年コロナが蔓延しだした頃、カナダ人の94歳の友人の家に1週間に一度電話する習慣ができました。礼拝に出席できない彼女と2人の礼拝を始めたのです。毎週2時間たっぷりお互いの話に耳を傾け、聖書を読み、考え、祈ります。この上ない神様の祝福を感じる時です。私は彼女から愛されていることを疑いませんし、彼女も私が彼女をどれほど慈しんでいるかを十分に分かってくれています。そして共にお互いを送ってくださった神様に賛美の祈りを捧げるのです。今は彼女は週に2回のボランティアワークと礼拝に参加することを再スタートしました。でも私たちの2人の礼拝は続いています。最初は彼女を励ますつもりでいたのですが、今は私の原動力になっています。私の本日の説教を彼女に分かち合った時、彼女が言っていました。ねえスミカ、 You raise me up をマリアとエリザベスが一緒に歌っているのがイメージできるよって。ああそうだなって感嘆しました。私たちは神様が直接私の傍らに座っていてくれることは実感できないこともあるかもしれません。でも人間の形をとった家族や友達が傍らにいてくれるのならば、何でも超えられるような気がするものですよね。それは私たちに神がここにいてくださることを思い出させてくださるのです。皆さんもご存知の通り、後にエリザベスもマリアも死刑囚の母となりました。人間的には受け止めることのできない苦悩を神の視座から思い巡らすことを、あの時のマリアはエリザベスと3ヶ月過ごしながら深めていったことでしょう。私たちの人生もこれからまだまだ続いていく、その可能性が大きくあるのかもしれません、ないのかもしれません。喜びも悲しみも良き神の家族がいれば、でも何とか超えていけます。喜びは倍以上に、悲しみは半分以下にされていきます。もちろん直接会って話し合い祈り合うことに越したことはありません。でも本当に心を柔軟にして神様に心を開いていくならば、 方法は何でも構わないのかもしれません。最後にもう一度皆さんにチャレンジします。あなたにとってのマリアを、エリザベスを探してみませんか。